こんばんは。
こんばんは、野良猫です。
こんばんは、クレイジーです。
はい、初登場のお二人をお迎えして今日は、ドアラジオをお送りいたしますよ。まあ、時々ゲームしたり、なんか お声聞いてたんで別に私はあれなんですけど、まあ、ドアラジオは初登場ですからね。
はい、そうですね。
ひょっとして緊張してらっしゃいます？
緊張してます。
今し始めましたね。
まあね、ちょっと今日は、性質上、長丁場になりますから、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい。ちょっとオープニングトークなんですけど、繰り返し、実はエンディングやらね、いつもの告知の方で、やっておりました。我が、はい、ドアチャックレディを、全面協力でございまして、全面協賛で、マスターオブドレスアップっていうプレイヤーイベント。
うんうん。
はい。
これの。
有名なやつ。
うん。第3回、マスドレサード、が、実は終了しました。
おー。
今日、まあ、収録日は、まあ、あれなんですけど、実に、おとといかな。終わりまして。まあね、これがですね、いろいろ、実は企画の段階というか、私どもにその声をかけていただいたっていうところあたりから、かなり気にして、どんなイベントなんだろうってところと、あと、話的にはその、うちにも出てもらったウルさん。それからまあ、関西支部でおなじみの、ミーさん。
ミーさん、はい。
うん。この方をこう、ご紹介したのがまあ私なんで、今回その、ね、主催のプラナさんと、それからまあ、この話いただいたのが実は、出ていただいたカエルーさん。
はいはいはい。う
ん、写真の方でね、おなじみの、カエルーさんからお話いただいたんですけど、
うんうん
うん、まあ、この、実は、ウルーさん、ミーさんを紹介したっていう絡みもあって、かなり今回ちょっと、注目の、私も注目のプレイヤーイベントだったんですけどね。ね、相当手込んでましたわ。
だいぶ盛り上がったらしいですね。
なんですよ。やっぱりその、うん、詳しくはですね、実はこの後ですね、マスドレ会を実はこのドアジーも、ぜひしたいなと思って、そのプレイヤーイベントとしても、それからドレスアップの お話にしてもですね、一回設けたいなと思っておりますので、詳しくはまあね、そちらの方で、ちょっと生の裏話なんかも聞いていただければと思ってるんですけど、いや、とにかくね、練りに練られた。
いや、
うん。
すごいですよね。僕もなんか、ツイッターでチラッとってかまあ、なんか、参加されてた方が、私たちこんなんで参加してました、みたいな。
ああ。よく流れてましたよね。
うん。あんまね、人のツイート見て、うん、ツイートっていうか、人のドレスアップ見て、これやりたいなみたいなのないんですけど、
うん、
結構、これも、うん、あ、これちょっとやって、真似してみようかな、みたいなのが結構多くって、
うん、
でも、そういう人に、全然入賞してなかったりとかするんで、これ、そうだったんだろうな、と思って。
そうなんですね。ね、ちょこっとだけお話しすると、はい、やっぱね、うまい人の、着眼点が違うんですね。で、私、やっぱね、絵が描けないという、大きな理由もあるんですけど、やっぱね、オリジナルでドレスアップをしてみようというときに、コンセプトみたいなのを固めないんですね。
わかります、わかります。
これかっこええわ、これかっこええわって上下みたいな感じでくっつけていくんですね。うん、全くちぐはぐなんですわ。
いや、わかります、わかります。
うん。うん、ところがですね、実際、この装備にこれをくっつけるのかっていう人もいるんですね。今回のその、受賞者とか、今回の受賞式の模様だったんで、まあ、かなりその、やっぱりレベルの高い人らが残って、各種族、3位、2位、1位という形。しかも、種族と男女なんですよ。なので、うん。まあ、ご種族プラス、人間も大人と子供とあるので、それぞれの、まあ、相当の人数がいたわけなんですけど、この絵とこれくっつけんのかいなと思う反面、それをうまくこう融合させるための何か理由があるんですね。そういうところがうまいななんて思って見てましたわ。
いやー、すごいですね。なんか、 ね、あの、いや、僕も結構ちぐはぐになっちゃう派なんですけどね。いや、それすごいわかるんですけど、もう一個なんか、僕、あの、エルフ男なんですけど、うん、絶対鎧似合わないんですよ。
はあ、はあ、あの、線が細いために。
そうそうそう。うん、で、なんか、ローブとかだと、まあ、自分で納得いくんですけど、
はい、
人間を男にした瞬間にそのローブもう全然ダメなんですよね。
ああ、わかりますね。
うん、だからなんかもう全然その、まあ、仮にオーガとかでやったとしても絶対ローブなんかもう上手いドレスアップできないし、
うん、
なんか上手いことも、なんでかっこよくなるんだろうと本当不思議なんですけど。
まあ、あの、ちょっとね、あの、実は私もね、あの、マネージャーの川又さんからの消しかけがありまして。
消しかけ
私も実はエントリーしたんですよ。
ああ、そう
ですか。
うん。で、実はちょうど川又さんがスネークイーターメタルギアソリッドをやってたっていう影響もあって、ちょっと、コスプレをっていうことでね。
ああ。
私ビッグボスの、スネークのコスプレをして。
はい、はい、はい。
うん。
ツイッターになんか上がってたね。
軍服っぽい感じで、まあ、右目に、アイパッチをして。
うん、
でグリーンベレーを被る感じで、やってたんですけど、これ当然ドワークでやるじゃないですか。
ええ、
かっこいいし、意外と。ところがですね。
グリーンにグリーン。
うん、ところがですね、丸分かりじゃないですか、ケンタロウスって。なので、ちょっと具合悪いなと思って、これだとほら、あんまりこう公平にならないなと思って、人間の姿でやったんですよ。
ええ。
はいはいはい。
全然スネーク感なくなりましたね。
いやー、わかりますわかります。
ああ。
全然印象違いますもんね。
そうなんですよ。だからああいうね、やっぱ種族によりけりもあるし、ああいうその作りのうまさっていうの、それからやっぱりイベントのその組み立てのうまさとか、
うん。
うん。もう良かったし、まあ、あとは、これは後日お話もありますけど、今回その、ウルさんと、兄さんをご紹介したことが、うん、まあ、ドンピシャだったなと思って。
うん。
よう喋るし、後からで、今回のその話にも、クレイジーさんあたりから聞こえてくるんじゃないかなと思うんですけど、その、兄さんのテンションの上げ方が上手で、
いやー、
うんうんうんうん、なので、それについても良かったかなーって感じがして、
うん、
私はすごく満足して、いや、すごい長かったですよ。で、8時半から、なんか、オープニングアクトみたいなのが始まって、
うん、
で、もうそこから、YouTube ライブもスタートしてるんですよ。うん、
ええ、
で、9時から本開始って形なんですけど、若干時間もしたんですが、そこから3時間。
いや、すげ
え。3時間の上で写真撮影まで行くと、夜の1時ぐらいでしたね、終わったの。
すげえなぁ、うん。
ちょっと、
あとでお話しますけど、ミーさん、これウエスト行ってからこれ参加してますから、
ね、そうなんですよね。あの日。そうなんですよね。うん。ので、いいテンションの上げ方してたんじゃないかと思いますけど。うん、ね、これウルーさんの、ウルルチャンネルさんの、方で、まだアーカイブ、その、長丁場4時間ぐらいが残ってますので、全部見ろとは言いませんが、端々で、これ気になるなっていうようなね、種族があったら、見出すと結構止まらなくなるんじゃないかなと思いますしね。うん。
ちょっとなんか参加もしてみたくなりましたね。
そうですね。うん。やっぱりそういうのだと思いますんで。ぜひね、うん、ドアラジの方は、あと、次ぐらいかなに、このマスドレの話、ぜひ持ってきたいなと思っておりますので、そちらをお楽しみいただければと思いますので。はい。では、オープニングこの辺ぐらいにしまし、ていきましょう。それでは参りましょう。オープニング始まりました。DJ ケンタロスの DQ10 ドアチャッカレディオ第196回目でございます。 この番組は私 DJ ケンタロスがオンラインゲームドラゴンクエスト10のプレイをもとにドルアムスタジオキーステーションにアストルティア全土のみならず全国のドラクエ10プレイヤーにお届けしたいゆったりまったりと語り倒すポッドキャストです。改めまして野良猫さんクレイジーさんこんばんは。
こんばんは。
はい、今日はですね、このお二人なぜお招きしたかと言いますと、まあちょっとオープニングちょっと喋りましたけどね、193回で、夏祭りのイースト、東京の方ですね、東京開催の方のお話をしましたけれども、今回大阪初開催、あの関西初開催のですね、この D 級夏祭り、ウエストの模様、こちらをお届けしたいなと思いますので、このお二人の生の行ってこられた感想やらですね、どんな感じだったかとかっていう話も含めながら、お話ししたいと思います。はい、よろしくお願いします、本当に。
よろしくお願いします。
で、合わせて、まあ、今回ですね、まあ、目玉というかですね、前回ちょっとだけしかね、お話しされなかったと思うんですけど、今回、バージョン 4.3 の、情報が、大々的に公開されましたので、こちらの合わせて、インダイレクトも合わせてお届けしますので、ね、それぞれ、プレイヤーとして思うこともありますし、あとはですね、まあ、エンディングというか、このフィナーレですね、イベントのフィナーレに関して、ちょっとね、まあ、いろいろ、ざわついた話題なんかもありましたので、こちらをですね、合わせてお届けしますので、お二人、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。よろしくお願い
します。
DJ ケンタロスのドアラジ。はい、本編でございます。まずはですね、インダイレクトに移る前ですけども、
はい。
お二人の当日を聞いてみたいなと思います。
はい、
お二人、まあ、当然関西住まいでいらっしゃるわけですけど、
そうですね。
はい、朝早かったのどちらですか？
早かったですね、朝。結構8時とかに出ましたよ、僕は。
ああ、野良猫さんは？
はい。
で、まあ、電車に乗ってワクワクしながら。
ですね。
うん。前の日寝れました？
ええー、まあ、割と寝れましたよ。
そうか、俺なんかこういう日絶対寝れないですけどね。で、無駄に早起きするとか。
はい。
うん、いう感じなんですけど。
当日っていうか、当選メールのあれが、
うん、
その公式で募集して、まあ当たらんやろうと思って、送るだけ送っとこうと思って送ったらまさか当選したから。
うん。あ、そうね、当選っていう話なんですけど、実際東京は東京ビッグサイトで行われて、入場はフリーだと。
そうですね。
行ったら誰でも入れる。まあもちろん行列やらなんやらあるでしょうけどね。入場規制やらもひょっとしたらあるかもしれないですけど、今回その大阪は初開催において、以前の夏祭りって東京もほら、場所が限られてるということもあって、実は抽選式だったりもしたんですよね。応募したから。
そうでした。そうなんですね。
うん。何年か前なんかは。そんなんで、やっぱり行きたい人は行きたいって言うけど、ほら、やっぱ行けない。みたいな。当たらなかったらいけないとか、やっぱり当日券みたいなのが出たりとかっていうこともあったので、まあ、今回その大阪はまあ場所も場所だったっていうのもあって、なんですけど。で、どうですのこの、会場が11時
?11 時会場かな。
お二人は何時ぐらいに着いたんですか？
僕は、10時。
うん、いい時間ですね。
はい。早いな。あ、そうか、物販もあるからか。いや、僕ね、ちょっとも、外れた人は申し訳ないんですけど、うん、その日仕事終わってからだったんで、つい、15時ぐらいなんですよ。
おう、はいはい。お昼ぐらいまで仕事、ちょいぐらいまでお仕事してからって感じですね。
そうなんですよね。だから14時まで近くで仕事してて、で、そっからタクシーで向かってみたいな感じで、だからもう前日も、なんか、ワクワクして眠れないっていうよりは、もう、あ、明日仕事だから何時に起きなきゃな、みたいな。こういう感じで。
なるほどね。
うん、で、なんか、まあ、あんまり実感も湧かなかったんで、まあ、仕事中ですけど、結構待機が長い仕事だったんで、待機しながら、なんかちょっと、生放送見てたんですよ。
はいはいはい。
で、なんかでもちょっと眠たくなってうとうとしたりみたいな、本当に仕事してんのかみたいな感じではあるんですけど、で、15時ぐらいからですね。
ああ、なるほどね。
はい。
まあ、あの、いわゆる会場から行ってたのは野良猫さんの方だと。
はい。
いうことですね。ああ。で、ちょっと、もう、あの、あれですが、早速お聞きしたいんですけど、この、場所の梅田芸術劇場。
うん。
という話なんですけど、これ、いわゆる本当に名前の通り、普段は、その、ね、なんだ、いわゆる演劇っていう、演目的に演劇やったりとか、
うんうんうん、多分そうだと、
うん。
舞台とかそういうことなんかな。
舞台ですよね。
うん。きっちりあの、うん、いわゆる席があってって形ですよね。
そうです、そうです。
そうです。で、あの、2階席、3階席もあるようなとこですし、
うん、
結構普段ね、なんか僕初めて入ったんですけど、すごいいつも見ると出待ちの人たちがいっぱいいるようなとこで。
ははは。なるほどね。
結構、ね、隣がホテル阪急インターナショナルって結構大きいホテルで、
うんうん、
もう梅田のね、まあ梅田って結構まあいろいろ、有名なビルというか、そんなありますけど、あの辺一帯も全然その商業的に栄えてるような場所なんで、
うん、
あの芸術劇場、梅田芸術劇場も全然だから、なんというか、もうちっちゃい箱っていうよりは、しっかりしたホールって感じですね。
なるほどね。あの、ほら、比べるとですよ。東京のそのビッグサイトっていうのは、まさにあの、いわゆる展示場じゃないですか。
ええ。
うんうん。
だとほら、いわゆる、まあ、インステージを別に作って、で、いわゆる、一般のその、なんだ、例えば、まあ、出店っていう言い方はないですけど、物販ゾーンとか、そういったものは全く、ほら、フロアの方に、
はい。
まあ、うまく点在させておければ、大丈夫なわけなんですけど。だって、これ劇場ってことは、ステージがあって、あと客席なわけじゃないですか。
いや、もう、だから、全然違いますよね、うん。普通にステージを見てるような感じ。
ああ、はいはい。ってことは、その、物販とか、その、ルイダの酒場的な、その、飲食コーナーっていうのは、その、別のとこにあるんですか？
いや、なんか、その劇場のレストランじゃないけどカフェみたいなところに併設って感じでルイダがあって、
はぁ、うん、
で、ちょっと登って、ワンフロア登って広いところがあって、そこに物販があるって感じですね。
あー、なるほど。
さらに登ると劇場あって、ステージがあってみたいな。
へー。
でも物販前にも生放送中継してたんで、
ああ、なるほど、なるほど。
ですね。うんうんうん。なんか各所にモニターとかスピーカーとかありましたよね。
並んでたら見れないってことはないわけだ。
うんうんうん。
そうです、そうです。
なるほど、なるほど。
はい。
でも割かし、その、混雑というか、そういったものはあまりこう感じなかったのかな？
いや、もう2000人ぐらいはいましたよね、確か。芸術劇場の入り数が2000人とかって書いてた気がする。
ああ、そうなんだ。
ああ、なるほど。
うん、それなりにはいましたよ、
うん。
で、中は指定席なわけですね、これ。
つまり。はい、
ってことは
です、ね、
そこが誰か別の人に出てる間に取られるってことはあんまりこう、ね、考えなくてもいいわけ
です。ないです、ないです。
ああ、それはある種いいのかもしれないですね。
うん。
う
ん、
しかも、熱中症対策で飲食 OK だったんで。
ああ、もう、そうですよね。
そうなん
うん。
もう、だいぶ、だからなんかもう、映画館みたいなノリで。
ああ、
ね、なるほどね。
食べてました。
始まってすぐくらいは、肉まんの匂いで充満してました、
ね、スライム肉まんだ、ね、よ。
スライム肉まん。みんな食ってんなぁと思って。
そうですか。へぇね、ちょっとね、この会場の話なんかまたね、ちょっとエンディングでもちょっとお聞きはしたいなと思ってるんですけど、あとはどうですか、入場してからですけど、その物販とかルイダの話聞いてみたいですね。なんか食べたり買ったりしました？
しましたよ。
まずはだって混んでたでしょ、なんつったって。
混んでましたね。一番10時
うん、
10時から並んで10、うん、あれどれぐらいかな、ちょっとしたら入れてすぐ見たら、もう物販とルイダーにも並んでて、待ち時間何十分みたいな。え、もうみたいな。
そうか、そうか。野良猫さんは先発入場なんで、あれなんですけど、これは、なんか並ばれたんですか、どっちか。
途中で行きましたよ、物販とルイダー。
ステージ見ながら。
はい。
なるほど、なるほど。何、
結構、
書きました。
感じで途中抜ける人多かったですよね。
いました、いました。
その、混雑を避けるためにもっていう意味でね。
ですね、
うん。っていうのもありますし、なんか結構途中、なんか適宜みんな休憩で抜けても OK なような雰囲気もあったんで、
うん、
基本まあみんな結構埋まってるんですけど、ちょいちょいみんな出たり入ったりはしてましたね。
ああ、そうっすか。
うん。
へ
え。僕はなんか3時ぐらいに着いたんで、もう、物販好き好きだったんですよ。
おお、はいはい、帰って。
10分ぐらいで買いましたね。
ああ。
並んでる感覚ないぐらいで買えました
。さっき、あれは、野良猫さん何買ったんですか今回は。
フレンドさんと二人で行ったんですけど。
ええ。
フレンドさんはなんかいろいろ買ってましたね。ハンドタオルとか。
おお、
クリアファイルとか。
うん。
僕はクリアファイルだけ買いましたけど。
なるほど。ルイダは？ルイダ。
ルイダは、なんか大阪会場だけのライスバーガーと、
うん、
ライブ肉まんと、
うん、
とドリンクが5種族分あって、
ええ、
それのウェディを飲みましたね。
オーガなのにそう。
味がカルピスって書いてたから、ついウェディ。
あなるほど。ね、わりかし、飲食については、東京の方もお聞きしたんですけど、なかなかな、出来だったって。あ、そうか、ハグメタがないんですよね、逆にね。
そう、なかったんですよ。気になってたんですけど、その代わりでもライスバーガーがすごい美味しかったんで。
へぇ、そうっすか。
まあ、ライスのパンズじゃないですけど、ライスバーガーの上に、
うん、
なんかつくねみたいな、ハンバーグっていうよりはつくねっぽい感じの。
うんうんうん、
で、なんか、マクドナルドの照り焼きソースよりかはちょっとあっさりめの照り焼きっぽい。味付けに白髪ネギ添えてみたいな。で、あとは、うずらかなんかの、シミがあったの。
うんうんうん、
落としてあったのかな。あれがすごい美味しかった。
そうか。クレイジーさんは？
僕はね、当選した人とこう一人付き添いがね、入れるんですけど、
はい。
ミーさん付き添いで来てくれたんで、ミーさんと待ち合わせ待ったんで、ちょっと待たしてたんですよ。
はい、はい。
で、ちょっともう、ルイダはスルーして、
うん。
で、物販の方だけ行って、物販はまあ、先ほどの通り空いてたんで、
はい。
で、物販ではね、僕はタオル今首に巻いてるんですけど、タオルと、
はい。
あとあれですよ。今流行りの日傘男子用に、スライム柄の傘を買いましたよ。
ああ、あったあった。
うん折りたたみで、ね、あったんですよ。あ、これはいいわと思って。
なるほど。
で、柄はね、ぶっちゃけまあ、その時あんまりよくわかんなかったんですけど、
うん、
今朝ですわ。今朝もう日差し強かったんで広げたら、
うん。
外側はほぼ真っ黒なんですけど、内側にね、スライムびっしり書いてある結構可愛いやつでね。これはいいわと思って、内側だから目立たないんで街中でも全然させるし。
自分だけ特別感感な感じでね。
なるほど。日傘男子かけるドラクエですよ、もう。
そうっすか。へ
ぇー。あとはマグカップですね。ちょっと職場用に。
なるほど。
そんな感じですね。
そうかそうか。まあ、思い思いにね、この辺は、ね、やっぱりスペシャルイベント感ってありますよね。
いやー、そうですね。財布の紐もつい緩みますよね。
なんか、そうですよね。余計なもの1個ぐらい買えますよね。
そうですね。
さすがにほら、インスタの時もお話したんですけど、私もその、物販って言えば、その、モンハン、フェスタとかで、並んで買ったりとかするんですけど、やっぱね、いらんもん買います。いらんもんって言うたらおかしいですけど。
もうタオル完全にいらんかったですもん、これ。
ここでしか買えねえか、また次並ぶの大変だよなとか思うとね。うん、このうち買っとこうとかって思って、うん。そんな感じになりますね。
そうですよね。
はい。まあ、楽しんでこられてますね。はい。さて、今日の半ば本編の部分ですけど。
はい。
はい。その、まず、ステージイベントとして、もう、一発目から、ね、それぞれの、キャスト紹介の方も、が終わった後なんですが、いきなり、まあ、安西先生の、4.3 情報コーナーということでね、スタートしましたね。はい。
はい。
というわけで、こっからが、とりあえず、今回の、4.3、インダイレクト、お届けします。いつも通り、このインダイレクトに関しては、丸助さんのまんまる堂さんより、リンク貼らせていただいてます。こちら元に、おしゃべりしますので、ぜひ、リンクご参照ください。はい、それでは、いきますよ。
はい。
はい。今日、いつものアニサンピチさんじゃないですけど、
はい。
あなたが思うことを喋ってほしいので、よろしくお願いします。
わかりました。
はい。というわけで、4.3 で新情報をまとめましたということでございます。まずですね、ちょっと全部すっと飛ばしますけど、バージョンアップ、はい、日付がですね、9月6日でございます。
はい。
はい。もうすぐですね。
いや、これびっくりしましたね。うん、早って思いましたね。
うん。
思いました、思いました。
はい。ので、かろうじて、この、オンエアには間に合うかな。
はい。そうですね。
はい、なるほど。そうですね。うん、そこヒヤッとしたところでしたね。
そうね。だから今日、収録せんといかなかったっていう、なんか、若干タイムパラドックスみたいなのがあるんじゃないですか。
いや、確かにそこも早って思いましたもん。
ああ、ですわ。はい。とりあえず、まずはストーリーの話。バージョン 4.3、サブタイトルが、砂上の魔人帝国ということで、ドアチャッカ大陸の話。ドアチャッカ大陸というか、ウルベア、ガテリア、こちらの話になります。もう俺、うんうん、ドワーフの俺としては待ってましたですよ。うん。PV、もう、オフィシャルの方に出ておりますので、ぜひご覧いただければと思いますし、どうでしたか、この、まず、当然ストーリーに関してはあまり言いたくないんですけど。
うん、うん。
なかなかな PV ですよね、これ。
うん。いやー、そうですね。
うん。俺なんか、
結構ね、ネタバレの部分はなんか後で安西先生だいぶ喋ってた気がするんですけど。
なんてことだ。
この人物はあの声で出てきた誰々ですみたいな。
うん。
ああ。
けど、なんかね、でっかい巨人みたいな、巨神兵みたいな、
ね。そうですね。
びっくりでしたよね。
目からビームで、ね、なんですかこれ、一斉砲撃みたいなやつを投げ払うみたいな感じでしたよね、うん、実際。
ね。
だからもう、これ、あたかもあれじゃないですか。あれじゃないですか。ナウシカっぽいじゃないですか。
それはピーよりじゃないですか。
そうっすか。
ほんまや。
うん。いや、いずれにしてもね、まずね、地下帝国っていうね、なんか設定とか、うん、あとその、やっぱり今回そのドアチャッカっていうこともあって、その、うん、何の機構で動いてるかわからないような機械とか、ロボットとか、そういったものがなんか出てくるだけでね、男の子ワクワクですからね。
うんうん、
そうですね。
なんで、もう真っ先に多分ストーリーはやりますね、俺。
あ、そうですね、うん、もう多分ストーリー。そう
ですね。
今ちょっと実はキッズインなんですけど、一応42まで終わってるんで、もう、
すごいですね。
やろうと。
うん、です。ぜひね。はい。
これちょっと気になるのがね、
うん。
これ今までにこの巨神兵の話って出てきましたっけ？
出てこないですね。
そうですよね。なんか前回のゾンガロンとかって、うん、もう、オーガの、最初の村の、早速出てくるじゃないですか。
うん。
うんうんうん。
でも、なんでこんなでかいのに、いや、
でもね、結局、ムービーにも出てきてましたけど、魔人兵、ウルベア魔人兵が出てくるじゃないですか。
はい。
あいつがだから、なぜ、作られたかというか、ああいう風な形になっていたかとか、まあ、PV にも出てきましたけど、うんぬよくんが、コールドスリップされてたとかね。
はい。
そういう話が、ドアチャッカの、ガタラとかドルワームの話で出てきたじゃないですか。あの辺の話にやっぱ繋がっていくってことを思うと、なかなかやっぱりこれが深い話なんじゃないかと思いますね。
う 繋がっていくんでしょうね。うん、
あで、あと、まあ、ちょっとエピソードの話をすると、4.3 じゃないですか。
はい。
はい。
思い出してください。2.3 も。あ、それから、3.3 も。結構話が大きく動いたのを覚えてるんですよ。
うん、そうですね。
うん。なので、やっぱこの、いわゆる、まあ、このエピソード 4.X と考えると、何本まで続くか知りませんよ。なんですが、やっぱりその、ちょっとした話の転換をしながらっていうのを、多分、踏まえながらのドア着火大陸の話なんで、
うん、
これはね、やっぱ気になりますよね。
うん、そうですね。
うん、ねここまで喋ったけど、どこまで P かけたのかなと思いますけどね。はい。
怖くて発言できない
ね。もう、うん、ので、もうこの辺にしましょう。
はい。
はい。はい。はい。というわけで、はい。続きまして、新モンスター、ジュラシックロイドということで、ペンネームレイヤーさんがお付けになられたということで、30周年イベントで、応募の候補の中から名前が選ばれたということでした。完全新造形じゃないですか。
いや、これね、話題になってましたね。これ、新しいとかってね、
うん、
新しいですよね。
ですね。
しかも、夢がありますよね。こう投稿して、堀井さんが選んでくれて実装されるって。
うん。
うん、素晴らしい。
ですね。まあ、その、多分古代の方の、で出てくると思うんで、まあ、ロボットっぽい感じね。
はい。
あとは、他にも新モンスターなんかもいるのかな、どうなのかな、わかりませんけど。はい。
まあ、でも、いるでしょう、きっと。
うん。
楽しみに。
はい。
繰り出してですね、冒険にね。
うん。はい、続きまして、新職業ということで、これは、イーストの方でも発表されました、遊び人。
うん。
です。ちょっと特技については後から話しますが、先に、装備可能色。装備可能武器が、ムービーとともに出てましたが、片手剣、短剣、ハンマー、ブーメラン。合わせて盾が装備できますよと。あ、確かに盾は全部装備しながらできるやつばっかりですね。
そうですね。
はい。というわけで。
ハンマーは意外だったな。
ハンマー意外でしたね。
うん、
なんか僕イメージ無知なんですけどね。
ですよね。
ああ、わかる。
意外に無知最近多いんでね。占い師とかも装備できるんで。うん、まあ、その辺を考えると、あれなのかな。
まあ、でも片手剣は、嬉しいな。片手剣。
片手剣ね。
うん。
うん。で、まあ、防具に関しては後からちょっとお話しますけども、まず特性、それから特技みたいな部分ですが、気まぐれ。というわけで、通常例えば戦うとかですね、もしくは呪文は使えないんだっけか、特技とかを選んだ、いわゆる、コマンド決定後の行動開始の前に、ランダムで追加行動すると。
うん。
こいつがですね、確定行動ではないということなんですよね。
はぁ、あ。
なるほど。ですね。
うん。なので、これがですね、どういうふうにその戦闘に影響するかが見物ですわ。
これ、だから、出の早い特技とかを出した後に、
うん。
出られる、この気まぐれが発生した場合、次のコマンド入力を送れるんじゃないかとかちょっと思って。
そうですよね。
いいのか悪いのかみたいな。
うん、単純に考えると実際、だからそういう、なんですか、ランダム発生ということなので、まして、
うん、
何が起こるかわからないわけじゃないですか。
うん、自分にダメージ食らうやつもありました
ね。そうそうそうそう。相手に、負荷を与える、デバフな攻撃とか、それかも、もしくは、会心の一撃チックな大ダメージの攻撃とかってことが、起こるとは限らないわけですよね。自分に不利益のもたらすようなことが出る かもしれないわけじゃなくて、
うん、
この辺がどう影響するか。
これでも本当に役に立つの来ないと、
うん、
あんまり使う人いなくなっちゃうから。
そうなんですよね。
なんか役に立つの来てほしいですよね。
で実際その追加職って今までやっぱり何らかの形で使われやすくなるように作られてたじゃないですか。その辺のその考え方が違う職なのかな。なんだったら別に遊び人育てなくたっていいんじゃないのぐらいの気持ちの部分がひょっとしたらあるのかもしれない。
結構コメントそんな感じの人多かったですからね。
うん、
あ、これはパッシブ、スキルに回そうみたいなコメントが多かって、いやでもやってみないとわかんないしなと思って見てたんですけど。うん
ですね。
うん、僕ね、今ちょっと思いついたんですけど、一個、これ来てほしいなっていうのが、今思いついたんですけどね。宝珠で、改善時、移動速度アップってつけたことあります？
ないです。
あれね、めちゃくちゃ楽しいんですよ。めっちゃ速いんですよ。
ほう。
あれ、速度がドルボードと同じぐらいになるんで、戦闘中にドルボード乗ってるイメージしてもらったら、めちゃくちゃでしょ。
へ
ぇ遊びにそれ来たらめちゃくちゃ楽しいと思うんですけどね。
ああ、もう誰よりも、素早さが、上がって一番最初に行動するわけだ。
移動速だと相当楽しいですよ。
へ
え。なんか軽やかに動き出したとかってなんかね、めっちゃビューンって動いたら面白いと思うんですけどね。
なるほどね。まあ、で、ちょっと先に特技の話しようか。
はい。
MB 付きの話出てましたけど、まず百列なめ。
うん。
これなんですかね。舐めるやつといえば、この間も誰やねん大賞でお話しされましたけど、リップスとはね。やってましたよね。
やってましたね。
グラフィックで、下が出てベロベロベロってなってましたけど、そういうもんなのかって気がしますけどね。うん。
これ、あれですかね、ちゃんと人間というか、ご収束と人間からちゃんとベロベロって出てくるんですかね。
見たくないな。
見たいのもありますよね。
見たくない。
いいコンビネーションの2人を読んだな、今日は。はい。
もう今、想像する種族、絶対違いましたからね。
そうですね、
ほっといたらこの人本当にクレイジーだからな。
そうですか。
そんなことないって。名前負け。
続いて、これね、もう完全モザイクがかかって、だから、お楽しみにって画像にかかりましたけど、特技がパクパク、うん。これは男もやれるんですよね。
いや、確かにね。
うん。
モザイクかかってますけど、だいぶピンクですけどね、これ。
ですね。
だいぶピンクですね。
うん、
気になりますね、
うん。強いって言ってましたからね。
何がっていう、何が強いのかって話。
攻撃なのか、効果なのか、
ね、
何なのか。
はい。まあ、うん。これはもう見るしかないわな、本当に。
うん。
なんか、イレブンで歴代のパフパフが全部出てくるみたいなの話題になってましたけど、
うん。
天独自のパフパフ、パフパフってないですよね。
うん、確かに確かに。
なんか、クリポのなんかでなかったでしたっけ？
うん、あれですよ。
これはあれか、ネタバレになるのか。
しびれくらげ先生とかね。あと、スキルマスター絡みではありましたけど。
はいはいはいはいはいはい。あ、そっかそっか。ありましたね。
とあるお菓子とお菓子とか。
うん、
お菓子？まあまあ。
この辺全部 P だな。
ダメだ、話せない。
というわけで、こちらの情報に関しては、まあ見てくださいということですね。はい。
はい、
そして遊び人の特徴。レベル50からスタートに関しては、前職のですね。
天地と一緒ですね。
天地雷鳴と一緒。で、うん、ここからがちょっと特徴があって、 レベルアップに必要経験値が少ない。つまりレベルが早く上がる。これドラクエ3の遊び人と一緒なんですよね。
なんか、いいですよね、この。
なんか、
スリーっぽい感じ。
過去作をこう、彷彿させる感じね。
うん。
で、高レベル帯に上がれば上がるほど、獲得できるスキルポイントは少しだけ他の職より多い、ということ。
うん。
問題次ですよ。
うん、問題が次。
これね。
代わりに特訓モードありません。つまり105キャップ。
これす、いやもうこれ素晴らしい、
うん。だって遊び人だものっていう。
ね、うん。
この時会場大爆笑でしたからね。
あ、でね。
確かに。
結局
してたら、
さっきの話になるんですけど、人によってはこれやっぱり当然みんなレベル、高レベルですぐ目指すと思うんです。
はいはい。
で、人によってはですよ、やっぱり実は、スキルポイントの足しにする、人は少なからず、なんせレベル上がるのが早い。
うん、
その上、ちょっと武器スキルに欲しいな、あと何ポイント欲しいなっていうのに、まず継ぎ足せることができる。
うん、
俺なんか片手剣なんかと短剣なんかも、あれですよ。このちなみにハンマー以外全部俺のメイン武器ですからね。片手剣、短剣、ブーメラン。
となるとだいぶ浮きますね。
そうなんですよ。まあ今でもこれもう180まで振ってるやつばっかりなんで。
うん、
まあなんだったらハンマーに振ってもいいわけですよ、俺。
そうです
ね。ですわ。だからそんな考え方もできるよっていうことですね。
はい、
なので、まあ、人によっての考え方があるんじゃないかな。まあ、せっかく、新職ですから、少なくとも弱い職ではないはずです。ので、遊んでみればいいんじゃないかなということですね、これは。
なんか、イーストの時に確か、強すぎるから調整中みたいなの言ってませんでしたっけ？
強すぎる。
まあ、そうですね。そういうのもあるかもしれない。
なんかそんな話はありました
よね。ただやっぱり、この辺がね、難しいのが、このランダム発生の、ものがどういうふうに影響するかなんですけど、実際例えばですよ。占い師の、タロット引きっていうのは、本来ランダムじゃないですか。
はい。
ただ特性上あれは、結果的に自分が引きやすくなってくるんですよね。レベル上がれば上がるほど。
確かに。
なので、その辺の、で、そのせいか、占い師が強くなりすぎたっていう影響もあるわけなんで、この辺がね、バランス難しいです、正直。
いや、確かに。
はい。というわけで、まあ、遊びにはこの辺かな。あ、ちなみに転職の方は、ミューズ海岸ですね。の方にいる、はい、の桟橋にいるってことなんで、で、謎の遊びクラブというところに行くっていう。何すか、遊びクラブって。
え、それに。
え？いや、多分あれですよ、P がいっぱい入るような。
あ、そうっすか。
そうですよ、きっと。
なるほどね。
いや、気がついたら、もうさっきのパフパフの話と、この遊びクラブのあたりも P ばっかり。
もういいよ、もうやめよ、次行こう。
はい、もう、ね、あれですわ、もう、ファーストインプレッションが怖い怖い。はい、というわけで、次のコンテンツとしては、シンボーグ。
はい。
です。で、まんまる堂さんは、別リンク貼ってますので、こちらね、見ていただきましょう。レベル99ボーグ。どうですか？まだ、ざっといきましょうか。鎧ですね。
うん。
シュバリエセット。
これ、上下じゃないですよ。多分。別ですよ。
ああ、本当だ。
多分。前回も上下じゃなかったですか？最近。
前回鉄壁でしょ、鉄壁。鉄壁は上下。
じゃなかったですか？
上下でしたよ。上下に頭です。あれは。
そうでしたっけ？
うん。
あ、じゃあ次バラバラの方か。
うん。シュバリエ。
肘当てかっけえなぁ。
ああ。
デザインがね。 うん。ああ。ですわ。はい。まあね、
選手寄りがいいな。選手寄りでお願いします、まあ。
前回はね、かなりパラディンっぽかったですからね。
そうなんですよ、ね。なんか守備寄りの鎧続いてるんで、うん、できれば攻撃系がいいな。
さて、だから、ね、あの、セット効果が何がつくかとか気になりますね。はい。続いて、魔法使い系、カテドラルセットっていうことで。
これは、上下かな、
うん、上下っぽいですね。
それから、頭の、装備のマークを見ると。
そう、僧侶っぽいですよね。
うん、僧侶っぽいですね。開幕関係かな、これは。
このマークついてて、魔法用ですとか言われたらちょっと。
うん。
ちょっとね。
前回がかなりどっちかというと魔法寄りでしたからね。魔法使いっぽいハットって感じですからね。
うん。
属性強化とかでしたっけ？
ね。はい。次。舞踏家バトルマスター系、族長セット。印象的ですね、この必死型がね。
うん。かっこいい。
確かに。
これは、なんか、カラーバリエーション楽しめそうですね。
ああ、どこの色が変わるかってやつ。
うん。で、多分、大幅に変わるし、多分、印象も全然違うんじゃないかな。代わりに上下をバラバラにしづらいなっていう気もしますけど。
ああ。
あとこれ、僕はあんま詳しくないですが、足この長さってちょっと珍しいん
です。そうですね。膝丈より上ってね。
ね、うん。
ああ。
これで、例えば、その、やっぱ白のところがメイン色だと思うんですけど、これ変わったら全然印象違いますよね。
うん。
うん。ね。
あ、でも結構、そこじゃねえんだよってやつありますからね。
運営さん期待します。はい。次、盗賊魔戦道具、気候博士セット。
かわいい。これいいですね。これはもうドアが似合いますね、やっぱり。
ね、これあの左右のアシンメトリータイプかっこいいですね。
かっこいい。
いいですね。
このブラックのところね、うん、ブラックのところ変わると全然違うな、うん、これ。
ブラックじゃなくて茶色のラインが変わるとかそこじゃねえんだよ的な。
期待しましょう。
はい。はい、次まあ今回は遊び人が入りますが、旅芸人遊び人、踊り子関係ですね。ポールスターセット。これかっこいいな。中間のこの星のマークのところのがもう変わるとこれ全然かっこいいな。これを黄色にするとかね。
派手。
うん、派手。めちゃくちゃ。
これで、でも、しかして上下一緒ですかね、これ。
いや、これバラバラじゃん。
どうだろう。バラバラかな。
これ、シャツが出てるのって、どういうルールでしたっけ？
あ、そうだ。
前回の骨の話
ね。うん。あの、髪の毛が、なびくのが優先されるので、シャツインしちゃうっていう話なんですよね。
ね、ありましたよね。
うん。
あ、でもなんか別の気がするけどな。
そうっすかね。
腕装備あるのかな？ないのかな？隠れてるだけかな？
確かに腕装備ないときありますね。
うん。巨匠とか
手袋みたいなんですけどね。あんまり、あ、これはそうか。ひょっとしたらウェディの水色っぽい気もしますね。なかなか。うん。まあ、いずれで、今回は、セット効果については全く触れられてませんので。
そうですね。
うん。まあ、これは。
ワクワクがあって。
そうですね。うん。当日、実装当日に、こんなんで、あ、これは買いだわ。これはドレア用だわ。っていうね、違いが出てくるんじゃないかと思いますんで。はい。はい。まあ、こんな感じですね。
はい。
はい。
はい。白宝箱には96防具の方が追加されます。ということで。はい。で、はいはい、この入手手段は当然、製造もできますし、新しいレシピも出ますし、そして、これでもできますよ、ということで、ゼルメア。
はい。
新郎さん。
うん。地下5階。今まで地下4階までのが最新層だったんですが、そこから先にも行けるよ。しかも、 スタート時点で地下1階からスタートするのか、地下5階からスタートするのかを選べますと。
はいはい。
うん。1階から出た場合は通常通り96ボーンが出ます。で、5階から、地下5階からスタートの場合のみ99ボーンが出ますよ。ということですね。
うんうんうん。まあ、5階からやるよね。
で、若干ルール変更ということで、フロアが広くなって、すべてのフロアに行く必要なくなりますよと。で、こっから下に行く場合は、怪人の鍵は、次の階に持ち越すことができます。つまり余らしていくこともできますよ、ということですね。
うんうん、
で、必ず、なんだっけ、地下に行くためのフロアっていうのがあるので、そこにたどり着いて外さないといけないですかですね。
そうかな、
うん。
うん。
で、若干変わりまして、不思議な御鏡ということで、次の部屋は何なんだろうと。ここに、怪人の鍵があるかどうかっていうのを確かめたいときに、それを使って探ることができると。
うん、
まあ、要は、なんだ、呪文で言うインパスみたいなですね。
うん、
俺、いい例えしたんじゃない今。ああ。
ベスト例えです。
ああ。と、あと、ランダム発生ですが、たまに狭間の回廊というのが出ます。なんか、ひび割れみたいのがあって、そこから別フロアに行くことができます。で、通常出てくるモンスターというのは違う、非常に強いモンスターが出る代わりに、必ず光った宝箱、しかももう映像によると3つ。
うん。ロマン。
うん。倒せない。
敵めっちゃ強いらしいです、
ね。そうですね。なので、今まで結構サポートで、ワンマンで行くことも結構多かったと思うんですよ、ゼルメアって。
ですね。
うん。なんですが、これを思うと、じゃあパーティーで行った方がいいのかもしれないとかね。いろいろ要素はあるんだなと思います。うん。うん、当然、ゼルメアですから、全滅したらそこでパーですからね。
はい。
はあ、
そういう、駆け引きも出てるもんか。という。
うん。HP 減っちゃいますもんね、これ。
潜れば潜るほどね。
うん。
まあね、ちょっと面白いのは、だから、今回これができましたね。次の多分、このゼルメアのパワーアップする場合は、まあ100の防具が出てきたあたりだと思うんですけどね。さらにまたルールが変わる場合も、難しくなる場合もあるっていうことで、うん、うん。まあその辺は。
まあ楽しそうですよ。
そうですね。遊び方が変わるかもしれないですね。
うん、
はい。
うん。
うん。まずはさっきの99防具を手に入れる手段としてはね、いいんじゃないかと思います。
とりあえずちょっと行ってみる。
はい。
うん、
はい、で、今回、ざわついた、コーナーに行きましょうか。
はい。ざわざわですよ。
ざわざわ。
つきました。
はい。はい。私が、座談会でも言ってきた、お話もいろいろ出てきたが、結局あまりこう、いい結果を持たせなかったんですが、達人のオーブの大回収ということで、まずね、大幅に変わりました。
はい。
まず、6玉の石板を全員に配りますと。
これ会場すごかったですからね、当日。ですよ。メダル
見てましたよ。
うん。実際その、まあ、人によりけりじゃないですか、この石板の組み方なんてな。
そうですね、
はい。で、やっぱり、それには、例えば、毎回の達人クエストをクリアするとか、もしくは、最初に完成させた人なんていうのは、多分、小さなメダルしこったまつぎ込んだんでしょうね。うん。それを、まあ、6玉の石板が、4枚。ですね。それは、5種類。20枚配ってくれるとよ、いうことですわ。
これ、だから、いろいろ言ってましたけど、最後に、実質上の廃止ですって言ってましたけど、
うん。
ね。実質上の廃止ですよね。
ですね。
録穴だけですぐできるってことですもんね。
そうですね。で、まず配られるのが、いわゆる、左右対称、上下対称だったりする、階段型の、が配られるんですけども、こいつをですね、まあ、人によっては、その、2×3 の長方形とかにしたい場合の方、人もいるということなので、無料で穴を開けることができますよと。それから、逆に、塞ぐことができますよと。いうことですわ。なので、まあ好きにやってくれよって話ですわ。
これ、あれですよね。絶対ドット絵作って遊ぶ人出てきますよね。
俺そこまで考えついてないわ。
足りる？
いや、それを多分職人さんがうまいことやるんじゃないですか。
そう。変人って言いますから、やっぱ。
あれ？宝珠で色つけてってこと？
うん、そういうのもあるでしょうね。
あ、それすごいな。それすごいな。
ドアラジ風に言うと、頭おかしい人、かっこ米ですよね。
ツイッター、上がるぞ、これ。
宝珠アートって新しい。
宝珠アート。はい。で、石板がまあ、ほとんどもう、先ほど言ったように、廃止みたいなもんなので、石板ポイントと宝珠ポイントが別になってましたが、これ石板ポイントは廃止します。宝珠ポイントに全部統合しますよっていうことですね。はい。うん。
何やったんですかね。
うん、まあ、楽しかったねってことで、
うん。そこまで楽しんだ人は楽しんだってことですね。
まあ、そうですね。
はい。ということですね。で、まあ、これはバージョンアップ5になりますが、宝珠を自分で作ることができる。ただし、手に入れたものだけよ、ということです。
ここね、うん、一番ざわついてたとこよ。
うん。まあ、結構ほら、いわゆる厳選みたいな感じで、縦と横との二玉をこう、持ってる方が多いと思うんですけど、中には、
ね、
ちょうど一個だけ余るんだよと。ここを半角、三玉の階段型だったらはめられるのにな、とかね。そういう場合に、持っていてたこと、捨てたとしても、持っていたことがあれば、作ることができると。いうことですよ。なので、まあ、とにかくうまく作ってくるっていう話です。
はい。これ、あれですよね。これは
よくわかんないんだよな。
僕なんか、最初、復元点っていう言葉が出てたんで、うん、捨てたやつでも前手にした形のはって意味だと思ったんですけど、
うん、
例えばこれ3玉持ってたら3玉持ってる人は2玉も作れますよっていうことなんですよね。
でもね、大事なのは今持ってるじゃないですか。
はい。
すでに捨ててますよね、いっぱい。
あ、
これが作れるわけじゃないんですって。
ん？
もう一回手に入れなきゃならないです。このバージョンアップ5。
ああ、
はいはいはいはい。
ならまあ、ランダムだったり、もしくは試練行って手に入ったりするじゃないですか。その時に鑑定したやつが、初めてそこで作れるくなるって形ですね。
はい、あ、そうなんだ。そうそう。過去に手にしたってことじゃないんですね。
そうそうそう。うん。それを記憶してるわけじゃないので。
ああ、なるほど。
うん。その辺気ぃつけてもらえなきゃなんないですね。
現状いっぱいで捨てたいっていう人はバージョンアップ後に捨ててねって。
そういうことですね。
うん。ああ。でもかなり整理はできますけどね。なんか欲しい2玉が出なくて3玉いっぱいストックしてたやつとか。
ああ、ありません。
ああ、
うん。で、続いては、いろいろルールも変わってるんですが、けれども、光と闇は1玉が追加されます。
はい。
つまり、
これも衝撃。
うん。つまり、さっきの、6×4 で24の玉がはめられるので、一玉でオール揃えられたとしたら、光と闇は24個はめることができる。で、コスト。
コスト二玉と一緒。
うん。です。
これもすごいですね。
そうですね。まあ、もし1でさらに多いってのは、またそれはデメリットですからね。まあ、現実これが何を意味しているかというと、職業が変わった時に、今回ヘロヘロもヘロヘロも、ほぼ、なくなるっていう形ですね。
はい。
なので、 職業が変わった時に、その職業のやつだけをレベル5に設定するっていうことが可能になるというイメージですね。
これなんか当日言ってたのは、うん、そのなんか、まあ当然ユーザー側としては職業ごとに記憶してほしいみたいな要望もあったじゃないですか。あ、うん、あれの、あれがちょっとまあ難しいっていうことで、一玉導入したみたいなことは確か言ってたと思うんですよね。そうですね。
うん。そうなんですね。はい。
で、まあ、光と闇以外は一玉入れてしまうと、まあバランスとして強くなりすぎるからっていうので、二、うん、玉止まりっていうような、お話でしたね。
うん。まあ、とにかく、職業変わったとき、まあ、安西先生の論理からすると、大体人ってプレイしてて、出して誤植じゃないっていう話ですね。
ああ、
うん。なので、その誤植分をカバーできるぐらいとすると、これでもなんとかなるんじゃないかっていう一つの答えらしいですね。うんうんうん、なので、その辺うまく使ってくださいよっていうことです。はい。そして、この一玉の手に入れ方なんですけど、はい。石板を手に入れたはずの、石板さん。
石板さん。
石板。
そもそも石板さんと会うことは俺今まで実は数えるほどしかないんですよ。
うん。
この石板さんが石板を落とさなくなって、じゃあお前背中に背負ってるの何なんだと言ってるんですけど。
石板です。
で、代わりにその全属性の二玉、もしくは、光闇の玉の一玉を落とします。一玉はここ以外で手に入れられなくなります。です。
あ、でも、達人クエストの報酬でも手に入るって言ってました、
ね、あ、そうですね。
え、あ、一玉は編集では、編集というか、復元では作れないんですね。
そう、そこがわかんないんだよな。その一玉って現状では手に入らないじゃない、うん、今現状、
うん。
だからバージョンアップ後になっちゃうんだけど、だからその、っていうんだ、苦戦し、お願いしますって言った時に、もうすでに一玉がすでにくれる状態なのか、自分で一玉を取らないと。
取らないとダメでしょうね、多分。
うん。
ってなると、石板、もしくは、達人クエスト、もしくは試練の。
でも、一玉取ったら、二玉いらなくなるでしょ、別に。
あ、みんなの理想は、取らなくてもってなると思うけど、多分そっち、
ね。まあ、まあ、とにかく、その、一玉狩りもまた流行るんじゃないかなって思いますけどね。あるしね。というわけで、この、まあ、不具合ですよね。石板という名前自体が不具合ですわ、もう。
もう玉バーンでいいんじゃねえかとか。
そのバーンはどっから来てんだって話ですよね。
うん、ですね。もう、本十運
でいいんじゃん。本十運ですよね、もうね。
会場は大爆笑でしたけどね、僕。
まあ、豆知識も変わるところで、その辺がちょっといじられてるんじゃないですかね。はい。はい。で、こういうことで、達人絡みのお話がちょっと変わってきます。ということで、お題が変更されます。うん。例えば、画面上行くと、アストルティア防衛軍に参戦せよ。宝珠5個っていうのが出ますね。
これはいいですよね。
うん。
これはいいと思いますわ。
ちょっと達人なんで行きましょうよってね、言っていくっていう感じですね。
ああ、なるほど。
はい。ので、それから、顔アイコンの 3D 化。
これ、気になる。
うん。よくできてますね、これね。
うん。意外とでも違和感はないかな。
かね。うん。
ここで見る限りはないですけどね。でも実際やったら違和感はある。
やっぱ、ね、俺の顔が変わるから。
頭装備がね、反映するんでね。
うん、顔アクセント。すごい、う
ん。あと、ちょっとだけ気になったんですけど、一番下の X 君見てくださいよ。
はい、はい。
これ、鎧反映してますよね。わずかに。
あ、本当ですね。このオガガオンって、うん、オーガ男も帽子かぶってますもんね。
そうでしょ？うん。なので、これ面白そうですね。
これ某有名な、 頭に、あの、何でしたっけ、あの、兄弟から送ってもらう帽子被ってるあの方と、あれで、
うん。
あれで映るわけですね。
そうですね。はい。まあ、そんなんでね、ちょっと気になるのはね、いわゆる、あの、ドレスアップとしての、その顔装備とかに、の充実感がちょっとなんか、発達されそうですね、いろいろね。さらなる、その、あの、なんですか、個性化が出ますし。うん。うん。代わりに、ごめんなさいね、と。チャット欄は、右左左右対称の、いわゆるミラーの表示になってるので、例えば、アイパッチなんかは、別の方向にかけることになりますので、気をつけてくださいね、と。いずれ変わりますよ、と。ですね。
まあ、しょうがないですね。
うん。はい。青山さんが読んでも大丈夫です。間違いないです、それは。はい。でタイミングの方は気をつけてくださいねって、あんまりこう詳しく言いませんので、はい、この辺読んでください。はい。はい、
注意してね。
はい。はい、武藤。
何一個だけごめんなさい。なんかね、僕の妄想じゃないかったと思うんですけど、なんか確か、笑ってる内容の話の時にアイコンが笑うようにみたいなの将来やりたいみたいなの
言
って
ません
でし
た
っけ？
うんうんうんうん。
ね、
そういう
ここには情報出てないですけど、なんかいずれやりたいみたいなこと。確かに、
ね、だから、例えばね、俺なんかもその、例えば戦闘中に出てるじゃないですか。
ええ。
あの時に、痛い時に、いてって顔するとかね。
ああ、なるほどね。
ああ。
いいですね。
ああ。まあ、もしくは、例えば、いつも状態異常で、毒アイコンとか出るじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
マヌーサだと目の周りにマヌーサ状態になるとかね、そういうことも可能なんじゃないかと、俺思ったりします。
確かに、
あ、俺毒なのか、あ、今目見えないのか、とかね。
確かに。
呪文封じられてるときは口にバッテンされるとかさ、うん、そういう風なのもちょっと可能性的
に
いい
ですね。提案してみたらいいんじゃないですか。
言うこと聞いてくれる
ん
ですかね。
アイコンめっちゃ多いじゃないですか、あれ。
そうなんですよ。
うん。
うん、優先の方だけは出ますけど、
うん、
やっぱり一度にこう見ることなんてできないですからね。
ねえ。
うん、
ああ、いいですね。
ね。はい。舞踏家強化されます。一括の成功率アップ。うん。多分、
これはね、
言われてましたもんね。
うん。
あ、
必殺ちゃうやんって言われてましたもんね。
うん、そうそう。逆に安西さん、一括は必殺ですって言ってましたからね。うん、はい。仲間モンスターの特技調整されます。まあ、キラーマシン、フォンデュー、タンスミミック。あと、こう、詳しくは読んでください。めんどくさい。
はい、はい。
ミステリードールが、これ、転生色が入ります。
はい。
はい。転生モンスターは自分で探せってことです。
ペース早いぞ。
はい。防衛軍、実質には追加ではないんですけど、かつてのエプリルフールボスですね。異星からの侵略軍ということで、おかしげな連中の時にたまになりますよということです。でそれが、ちょっと、総援の至極兵団のを2階にして、それぞれ別のやつを1階ずつにするに対してのタイムテーブル変わりますよということでした。うん。
はい。
うん、です。は、バトルルネッサンス追加。あんまり興味ねえな、俺。はい。あと、黄昏の総選挙ですね。なんだっけ、こいつ。ナスガルド。
はい。
の、ちょっと、初回報酬変更ですよ。ちょっとなんか、なんていうか、時代遅れみたいな報酬だったんですよね。オグリド報酬。うん。エルトラ推薦もらって何が嬉しいねんって話ですからね。なので、この辺、ね、変わりますよって話です。
はい。はい。
はい、
あとは、コロシアムに天地雷鳴士参戦可能。
うん。
で、ベラボに強いということで、コロシアム限定で、カカロンやら、いわゆるゲンマですね。
うん。
こいつらに移動干渉ができます。いわゆる、相撲できますよということなんで、この辺も戦術変わってくるんです。うん、いうことですね。だからもう、スタート地点から、天地雷鳴士動いてるんだけど、現場はこっちに来ないとかね、こういうことをこう、うまくさせるっていうことも可能かなっていうところですが、例えば、 天地雷飯引っ込めるって言ったらそこでなくなるわけですよね。
これ普通の戦闘だと、玄馬たちって、まあ、天地雷飯死んでても、活動してるじゃないですか。
うんうん。
これ、コロシアもやっぱりそうなんですかね。リスタートまでは、
そうですね。
ずっと活動しとく。
うん。どうなるかね。
ねえ。
うん、で、その時、
飛んじゃうんですかね。
ただまあ、多分ね、やっぱ、戦うとこじゃないですか。
はい。
なので、カカロンよりは、バルバルーとかドメディの方が活躍するかもしれないですね。
確かにね。
うん。
これ、防衛軍の時って、ゲンマ何匹出てき、匹って言ったらいけないのかな？ゲンマいくつ出てきましたっけ？
パーティーに対して1匹です。
じゃあ、
2匹。2体で2体。
そうです、そうです。
ああ、じゃあまあ、一応、この、コロシアム内に2匹いるのはまあ、そんな不思議なこと、
うん。可能性的にはありますよね。
うん、
はい。バランス調整それぞれされますよっていうことです。はい。で、聖守護者の当選機で、ミネアのカードを無効にしますよってことです。ちょっと早くなりましたね。次の当選機第2弾が出た時のタイミングって言ったので、ちょっと早くしましたよってことでした。
うん。
うん。はい。あとは追加クエスト。ね、バージョン4版の、世界巡ってこいよってやつが出ました。ということです。はい。
はい。
はい。
モンスターシール追加。あと、ほにゃららのお部屋でもはっきり言ってるんだな。メレアーデのお部屋の拡張ということです。はい。はい。ほにゃらら言ってたんやんけな。
いや、もうあんなのめちゃくちゃですよ。
本当にね。はい、はい、釣りのお魚追加ということでした。桃、
はい、桃、はい、
魚です。
魚なんですね。
魚じゃねえ。
川で流れてきて中から太郎が出てくるから魚なんじゃないですか。川
魚ですね。
うん。
魚卵です、あれは。
まあ、魚卵ではない。うちはね、産地でもある、福島県民とか、岡山県民もいらっしゃいますんでね、いろいろなのね。いいじゃないですか、桃、産地のかね。はい。
桃水槽に入れるのかな。
どんぶらこどんぶら。
スイカやって一緒やけんな、もう。はい。はい。で、魚の報酬ですね。魚老子の報酬が追加されますよということで、人手ブーメラン。
人手ブーメラン。
はい。で、カジキ型、マグロ型、両手剣。
これはどうなんでしょうね。
もうね、
これは
お二人、私よりずっと若いじゃないですか。はい、俺思い出すのね、格闘ゲームのラストブロンクスってやったんですけど、世話をしてた。
知らない
でしょ。知らないでしょ。チーマーとかがですね、武器使って戦うんですよ。ヌンチャクとか。で、ドカタやってるそうな、キャラクターがですね、通常武器がハンマーなんですけど、隠し武器をするコマンドを入れるとですね、ハンマーがマグロになるっていうの。
なんで
冷凍マグロでぶん殴るんですよ。うん。みたいなね。ああいうのがあって、なんか、ああ、なるほど、ラストブロンクスかな、なんて思ってましたね。ググってください、画像。はい。
はい。
僕ね、子供も、ですけど、うん、こうなんか、食べ物とか、食べ物で遊んじゃいけないよとか、うん、こう生き物は大事にしなきゃいけないよって、こう教えてるんですよ。
うん。
すっげえなんかこれ心痛みますね。
まあ、冷凍マグロは武器なんで大丈夫でしょ。撲殺
マグロバスターだから大丈夫だよ。
はい。あとですね、地味ですけど、お魚のロック可能になりますよ、ってことですね。はい。あとは、バトエン追加。
はい。
うん。そして、新しい景品も追加。
ほうほう。
です。
縦がすごいな。
そうですね。
なんか、なんかハンコみたいな、ついてますこれ。あ、ハンコじゃないの、なんかひらがなに見える。そんなわけないの。
エンブレムです、これは。バトエンの。
ハンコ
はい。
あ、ほんとだ。他にも入ってる。
あとはですね、数値がちょっと変わりますよということで、明星値レベル。もうレベル、バージョン1以来です、らしいですね。
あ、そうなんだ。
うん。な、何変わるって、何ですか、毎週もらえるゴールドが増えるぐらいらしいですけどね。
実際サポートゴールド。
うん。と職人レベル5上がりますよ。
はい。
うん。
はあ、雑技、昭和。
うん。
必殺率か。
うん。あと、なんか面白そうなのは、ちょっとこの、お話受注なんですけど、この職人連中をまとめているグランドマスターという NPC から受注しますよ。何ですか、グランドマスター。うん。
今いないですよね。
うん。どこにいるのか。うん。
はあ。
いわゆる、なんか、職人でいうダーマみたいなもんですよね、この。総本山的なやつですね。
これでも、なんか、職人キャラとかで全然ストーリーやってない人もいますからね。どっか街中なんでしょうけどね。
ですけどね。うん。
うん。
どうなることやら。はい。で、職人絡みに行くと、久しぶりの調理、いわゆる料理が、新レシピ追加ということで、匠のチャーハン。キレ、うん、キレキレキッシュ。秋キッシュなのね。どこで、どこで切れるのかな。うん、はい。で、タンクハンバーグということでね。それぞれ、器用さコーマアップ、それから攻撃力見かわし率アップ、HP アップ重さアップというような3レシピ追加ということですね。職業特化レシピですか、これ、完全に。
ね、タンクハンバーグってもうそのまんまですもん
ね。重たくなるんですよね。
ザ・パラディ。
あの、うん、たまにロッテリアがするあれでしょ、多分。5枚入りとかのハンバーグ来てるね。はい。はい、プレチケアイテム追加。まあ、この辺見てください。チャガナアイテム追加。あと、家具、庭具置き場の拡張ですね。すごいですね。倍ですわ。
そうですね。
うん、多い。これは嬉しい。
設置数じゃないですからね、うん、これね。しまっとける数だけでも増えればでかいです、これ。はい。
うんうん。
ルームの人数拡張、すごいな。
あ、すごい。これ活用してる人は嬉しい。
これ、座談会で言ってたやつですが、これ簡単にできないらしいですよ。
へー。
うん。あと、ルームを増やすことはできないんだけど、ルームチャットの人数を増やすのは何とかしてみましょうって青山さんが言ってますんで。
これって40ってもうチームじゃないですか、これ。
本当だ。
まあまあ、そうですね。ほぼ。
チーム40いないですよ、だってこれ。
まあ、アクティブ人数時にはこんなもんかなと思いますからね、実際ね。
ねえ。
うん。
すげえな。
ですね。はい。チムクエ、一新します。ちょっとクリアしづれえなとかっていうのとか、マイナーなやつとかをやめましたって言いますね。
カジノと。
はい、カジノ。アクセサリー取ってこいとかね。転生モンスター。アクセサリーだってもう完成してたら行きたくねえよな、あんなのね。これうちのチームはこの間そういうことついこの間完走しましたけど、ボッチームとか、やっぱこれ多分難しいですよ、やっぱ。人がいた方が簡単なやつと、一人じゃ厳しいのとありますから、それは。
うん。
はい。うん。あとは、はい。福引所交換、更新しました。ということで、各地変わってます。
はい。
はい。だから、ほぼ、大グリード一択みたいなことは、ちょっとしないで、欲しいもの取りに行ってちょうだいね、ということですよね。はい。レンダーシア配信ですからね。レンダーシア配信。
さようなら。
はい。まあね、それによっての、外れたアイテムの入手方法が変わりますよってことでした。はい。まあ、ほとんどが、プープルン、交換屋プープルンさんのお宝の花びらで変わりますよってことですね。はい。 はい、アクセサリープチボスを追加するので入手しやすくなりますよということで、特にね、あの結構重要なやつばっかりでしたね。ドンモグラとか、死所校のリングとかね。この辺はもうとっとと完成させてくださいと。プチにでもしてガンガン行けと。ということですね。
ありがてえ。
うん。まあ、あの、カジノでも、また、ダウングレードもできますし、錬金釜でも作れるようになりますし、錬金釜のチャージ時間も変わりますよ、ということです。
うん。2時間でしたっけ？
うん、2時間で。あっという間ですわ。
圧力鍋になったと。
急だったね。はい。でこれによって、魔刀でのフェザーチップ交換のアイテムも増えてますよ、ということです。
やったー。
うん。はい。あと、地味ですが、金のロザリオン、銀のロザリオンは漢字表記になります。いや、実際これ大事ですよね。
結構地味に。ねえ、これ、前から言われてましたからね。
うんうんうん、3DS の人とかは分かんないですよね、実際。うん、
本当だ。実売れてるから、
うん。はい。
なんか間違えて捨てちゃったみたいなのがかなりやったみたいですね。うん、
金のロザリオ実装された時になんかクリスマスイベントとかで配布されて、サプライズで、
ね。
なんだよ、銀のロザリオかはいらねえよ、捨てるわって言ったら金でした。
あ, と
ありました
ね。そういう辛い話でも結構
あったと思うんですね。
はい。あとね、こっから先ちょっとあの、地味修正点にほとんどなってるんですけど、
はい。
ほぼすっ飛ばします。ちょっとざーっと見ながらこれ気になるなっていうのだけ言ってください。
はい。
はい。
どうですか？なんかある？
も
うね、もはや最近地味な修正って、あ、これいいですね。スペシャル福引き給湯の色が変更されます。
あ、これね。
はい。
これは、あったよな。
はい。
うん。
うわぁ、どうかっつって、フンだったって言ってね。
そうそうそう。
はい。
まあ、フンもいるんだけど。
絶対ありますね。
はい。衣装券ケース追加。これいいっすね。大事なもの。束ね屋、まとめ屋束ねさんのね。
もらいに行かないとダメ。
うん。
うん。
忘れそうだな。
あ、あと、やり直しの宝珠が、
ああ。
うん。青い炎から道具を使うのもできるんですが、やり直しの宝珠から直接振り直しスタートできるよってことですね。
うん。これいいですね。
うん。
これいいですね。
はい。そんなもんか
ね。物管理人のメッセージを短くがすごい嬉しいんですよね。
これ、
楽しかったでしょ。
これね、なんかよく間違えませんでした、これ。
間違えるというか、長えわって思って
た。もう、あ、はい、じゃあ転生してと思って押したら、じゃあやめとくのね、みたいな感じになって。
そうそう。特に、試練やってる間にね、突然来るときね。そうそう。で、誰かから誘われてやってるときとかね、もう、アラハギ色に戻るまでが長いんですよ。うん、あと気になるのは、期間イベントかな。はい。フィッシングコンテスト。イカ。
イカ。
うん。はい、報酬やらは、そのあたりでね、ということです。あと、月見イベントでね、これは新作ですね、完全に。今までなかった
んで。はい、また、報酬で仕草欲しいな。
そうですね。はい。当選期第2弾、スタートです、ということで、これもまだ先でしょうね、ちょっとね。
そうですね。
はい。
はい。
あと、ハロウィンですね。スイーツランドの期間限定。これは、逆に、リプレイになりますので、まあ、再演かな？再演なので、うん。まあ、先ほどの月見の方は優先かなっていうことになりますね。はい。あと、ドルボードレース。ラリーっぽくなるって言ってましたね。完全にタイムアタックみたいな。
うん。
うん。とバトエンも公式大会しますよってですね。これルールがね、タクティカルピッキングルールっていうらしいんですけど。
じゃあそりゃ。
まあ例えば私ら3人でやってるとしたら、こいつとこいつとこいつはちょっとこのデッキから何 外してほしいってやつをみんなで投票するんですって。
はぁ、はぁ、はぁ、はぁ。
で、その、残ったやつから、それぞれのデッキを組むっていう。この、ちょっと、鉛筆強すぎるから、これはなしね。みたいな。いうかつ。で、これと、後々、その、マイデッキとして自分で作ったやつを作る、使ってっていうのもあるので、まあ、公平なものなのか。これ何ですかね、あれですかね、やっぱトレーディングカードのゲームとかでもあるんですかね、このタクティカルピッキングルールみたいなってね。おめえそのカード強すぎるわ、とかね。
うん、
ということです。以上でございます。
はい。
はい。ちょっとね、長くなってきましたんで、ここで前編終了です。はい。
はい。
後編もちょっとおしゃべりしましょう。
はい。はい